さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮内和志です。
リエチンこと細越リエです。
はい、どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
うわぁ、もうね。
何ですか？
やっぱりできる大人は違うなって言いますかね。
ほう。
どんなにね、収録前にね、げんなりした顔をしてても、
うん、
いざ始まれば、
うん、
バーンと針振り切れちゃいますよと。
すごい、最初から振り切れて大丈夫ですか？
もう CM が明ける頃にはダメでしょうね。
何そのペース配分のできなさ。大人？
本当にね、私はね、疲れてんですよ、いろいろとね。大変なんですよ、
ね、抑えが効かないんでしょ。
この間ね、うちのチャムコ、はい、ジャンガリアンハムスターメス、
はい、
ね、御年6ヶ月くらいですか、
うん、
連れてね、ちょっと外歩いてきました。
連れて？
持って、
あ、
ポケットに放り込んで、
うん、
みたいなね、
うん、
たまにはちょっと広い世界を見せてやろう、
ね、見えるかな。
まあ基本大半はポケットの中に入ってましたんでね、
うん、
いやでも途中でね、ひょこっと顔出してきましたんでね、
う
ん、
あら可愛い、
私今どこにいるのかしらみたいな感じでね、
不安だったんじゃないですか、
うん、今にも落っこちそうだったんでね、
うん、
手に持ちましたけど、
捨てられるとでも思ったんじゃないですか。
さすがに道端をさ、おっさんが手にハムスターを持ってうろうろしてるずっつな、これはよろしくないだろうと思ってね、
うん、
だからこうもう片方の空いてる手で上からかぶせてね、
うん、
歩くんですけど、これもまた余計に怪しいみたいなね、こいつ何を隠し持って急いで歩いてんだっていうね、
うんうん、
ということでね、やっぱハムスターは室内で黙って飼った方がいいと思いますね。
皆さん参考にしてください。
ちょっとね、
はい、
瞑想しております、私ね、うん、
最近見ないですけど、モルモット連れてる男の人何回か見たことあるんですけど。
私じゃないですよ。
じゃあ良かったです。
私はモルモットは飼ってませんから、あれはちょっと大きさ的にちょっとリアルな感じがしてね。
何リアルってよく分かんないですけど。
もちろんハムスターさんもリアルですけど、
ちゃんとね、あの首輪つけて歩いてましたもん。
あ、そうなんですか。モルモットはそういうことするもんなんですかね。
分かりません、ね、それしか見たことない。
あんまモルモット飼ってるって人身近で見たことがないんで分かりませんけどもね。
うん、
うん、犬が飼いたいです。
リアルじゃん。
可愛いもんね、犬ね。
うん、
猫でもいいけどもね、はい、
うん、
で今週のゲストは犬ですか猫ですか。
人間もいませんしね。
あ、誰もいませんね、うん、ああそうですか。そりゃこんなグダグダになるわけですね。
なりますよ、収録始まる前と何ら変わりない感じがしますよ。
そうですね、そして私もだんだんこの姿勢がだらけ切った方向になってきてね、
早いです収束が。
力尽きたんだろうかというね、
うん、
ちょっとじゃあ CM の間に体勢を整えるということでね、
はい、はい、
今週はこんな感じでお送りします。
はい、ブラボーン。
でゲストがいない今週のブラバン、
うん、
あなたは一体何をする気で来たんですか。
グダグダトークをする気で来ましたよ。
ちょっとあなたね、
はい、
公共の電波をなんと心得ているのか。
ミョンちゃんにだけは言われたくない。
冗談じゃないですよ。もっとちゃんとやった方がいいんじゃないですか。なんかお悩み相談来てましたよ。
あ、はい、ラジオネームビブラスラッパーさんからいただいています。こんばんは。突然ですが吹奏楽部の副部長をすることになりました。
あらあら、偉いね。
うん、部長は生徒会にも入っているので部長のいない時も何回かあり、副部長が全体に指示することも多くなると思います。副部長としてしていた方がいいこと、してほしいこと、気をつけることはどんなものがあるでしょうか。これからアンサンブルコンテストもあるのでみんなで金賞を取りたいです、という14歳の男子からいただきました。
中学生が悩んでおると。
悩んでますね。
まあ、ちょなんか最後の一文だけなんかちょっと悩みと違うような感じ
で。夢があるわけですよ、
ね、急に願望が。
だからほら、アンコンの金賞に向けてね、こう盛り上げていきたいわけですよ。
なるほどなるほど、
うん、自分のせいで盛り下げたくはないと。
なるほどね。部長が何ですって、うん、生徒会もやっていると
ね。え、
忙しいですな部長な。
やっぱりそういう、なんだろう、しっかり者というか頼られがちな人っていますよね。あれもこれもになっちゃうみたいなね。
いますね、
うん、
で結果なんか全然楽器吹いてねえみたいなね。
あ
練習中見かけませんけどもみたいなね。
そうなっちゃうと今度またね、
う
ん、
ただそういう人はね、あの、うん、朝練とか昼練とかね、
うん、
あのどっかで補ってるもんですから。
あの勉強でもそうですけど、勉強してる様子見えないのにすごい点数取る子とかいますしね。
います、
うん、ね、なんか知らないけどうまい子とかね。
そうそう、どっかで ねなんかやってんですよやっぱりね、
うん、
ちゃんとできる人にはそれなりの理由があるっちゅうわけでね、う
ん、妬んじゃいけません、
うん、妬むけどな俺はな。
でビブラスラッパーさんのお悩みですよ。
副部長ね、
うん、
で何でしたっけ、
何したらいいかなって。
何したらいい、あ、まあ、副部長ってなんだっていう話ですよね。要はね、副、うん、あなたは何かやりましたか。
中高はやってないですけど、大学の時一瞬部長でしたよ。
何ですか一瞬っていうのは。即刻クビになったんですか。
違います違います、うん、1年間か、
うん、
部長でしたよ。
1年間は一瞬
じゃない、一瞬
じゃない大概中学生も高校生も1年ですよ部長やるのね。
そうですね、うん、まあ部長でしたよ
あ、そう、まあ、でも大学となるとまたちょっと違うんですか ね。私は高校で部長やってましたけどもね、
うんうん、
ただちょっとね、うん、その部長を語る資格はお前にはないと言われるぐらいのね。
あら、そうですか。
ね、空前のダメダメでしたんでね。
なんか副部長がどんな感じだったかとかって覚えてないんですか。
副部長はこんな聞いてるかな、聞いてないと思うけど、同級生とか聞いてたら嫌ですけどね口うるさかったですね
おっと実はあのこの質問が来てるってあらかじめ聞いてたのでいろいろ見てたんですけど、吹奏楽あるあるで、はい、これあるあるなのかな本当にって感じなんですけど、
はい、
副部長の方が部長より怖いとかっていうねのがあったりもしました。
あのね、
うん、
これは私の、まあ、個人的な見解ですけどもね、
ええ、
それがいいと思うんですよね。 あのね、部長はね、うん、ある意味チャランポランでいいんですよ。
チャランポランってすごい語弊を感じますけど
とりあえず上に乗っかってればいいんですよ、
どっしりとね、
うん、どっしり乗られてもちょっと支える方が重たいから大変ですけども、
なんて言うんでしょう、ま
あ、そうか、物理的な重さじゃないからね、
うんうん、
あれですけど、まあ、部長は何かあったら謝ればいいわけでね
うん
ね、そういう役割なわけですけど、
うんうん、
そうそう、私はそれでね、何かあった時に謝らないでブチ切れたっていうことでね、本当にもうダメなんですけど
真似しちゃいけませんね、
そうなのね。だから要はやっぱね2番手が大事なわけですよ、
うん、
要は補佐ですけどもね、
うん、
部長さんの補佐いないわけでしょ、うん、全然
いない時も何回かありだそうですよ。
まあね、
うん、
まあ、ただ部長副部長っていうのは、まあ取り立てて部員よりも偉いとかそういうわけじゃないですからね。
うんうんうんうん、
ね、だからなんかすげえ大変な仕事に就いちゃったよなんてね、あんまりプレッシャーに感じなくてもいいと思うんですよね。
うん、確かになんか部長副部長以外にももう少しこう具体的な何々係っていうのもあったりするじゃないですか。
そうそう、実際ね稼ぐのはそういう人なわけですよ、
うん、
ね、部長副部長というのは全体を見渡してね、
うん、
ちゃんとやってんのかいと。
その何々係の人たちがちゃんと動いてるかどうかっていうのをなんとなくこう把握してうまくいってないところに気づけるみたいなのが大事な気がしますよ ね、
うん、まあ、あとはね先生と部員の板挟みになって苦しむこともあろうかと思いますけども、うん、
この子きっと嫌になっちゃいますよ
いやいや、まあね、あの、うん、でもあれですよ、潤滑油ですよ。
うんうんうんうん、うん、
ね、あえて言うならば、
うん、
必ず毎日、
うん、
部員全員と会話をしようぜと。
お、
うん、
具体的
いうことですよね、
うん、
やっぱねそうやってみんなと話をしませんとね、
うんう
ん、何考えてるか分かんないですから。
確かに
ね、
うん、
元気に部活に来てんのか、
うん、
なんかね本当は来たくねえなと思いながらも来てんのか、
うん、
ね、そんな人いたらね、
うん、
なんで来たくねえんだと、
うん、
いうとかね、
うん、
ちょっと考えていかないといけないし、
うん、
ね、なんか外見から見るとね仲良さそうだけど中入って話してみたらこのパートめちゃくちゃギスギスしてんですけどみたいな、
わお
あるかもしんないしね。
そういうのってパートリーダーこそ気づけなかったり
ね、そうそうね、
うん、
あるいはパートリーダーがなんかね爆心地だったりみたいな
の
も、ね、あったりしますから
どうしてもなんでしょう、吹奏楽に限ったことじゃないんですけど人間同士ですからね、どうしてもね、うん、何かはあるでしょうね。
最後は人と人ですからね、
うん、
だから、まあ僕はねその高校で部長をやりました。
はい、
それから大人になってからのバンドでもねなんかその副団長とか団長とかなんていうのもちょっとやりましたけど、
うんうん、
やっぱなるだけね、
うん、
なるだけ全員と話するようにしてましたよ。
お、
最低限でもまあパートリーダーは捕まえておくとかね。
うん、なるほどね。
あとパートリーダーがとにかくあとはね、
うん、
パートの全員と話する、
うんうん、
僕団長とかやってた時はそれ言ってましたからね、
うん、
パートリーダーにね、なんか一人も一回も口聞かないで今日練習終わっちゃったっていう人がいないようにしなさいよと。
あ、そう、ね、部員を寂しくさせないっていうのって大事ですよね
それ大事よやっぱりね。
部員もだしあと部長もやっぱり 一番の部長の理解者でいてあげてほしい気がしますね。副部長さんは
あのね部長ってね、うん、私もそうでしたけどね孤独なんですよね、うん、あのやっぱ先生から示される方針があると、
うんうん、
しかし得てしてそれは若干ハードルが高め設定であるみたいなね
確かにね、
うん、ところが部員の方は、ねうん、できるだけ楽をしたいのだと、うんね記者の時間がもうないんだと釜石線はこれを逃したら次1時間かかるあるんだとあんたは学校から家まで歩いて5分だからいいだろうけどもなんてね言われるわけですよう
んそこでね部員の前で下手に弱みも見せられないし下手に出過ぎてもいけないし、
ね、
と考えると一人ぐらいね一番の理解者がいてくれたらいいなそれが副部長かもしれませんよね
そうね、うんまあ、どっちかというとだからなんか部長の方に寄り添いつつね、
うんうん、
しかしちゃんとみんなと話しようぜと、
うんうん
いう感じですよそれやってねコミュニケーションが取れてりゃね、うん、うまくいきますって
アンコンで金賞も取れちゃう
取れる、
うん、何かこう役に立ちましたでしょうかね
そうね、うんうん、まあいよいよ大丈夫じゃないですか
そうですかね
大丈夫と信じたい、
うん
ね、若いっていうのはそれだけで素晴らしいですから
あれなんかな
アンコン頑張ってほしいですね
ねえぜひね
はいあの金賞取れるってさっき断言しちゃいましたけどあのね、金賞を取るためのね、うん、スタートラインに立てるというか、
ねうんうん、そう要素の一つですよっていう ね,
そうそうね
お話ししてれば取れるわけじゃないですか
どこの学校もみんなそれやっちゃったらね、
うん、でもやっぱ誰も罰金持たなくなっちゃいますよ
どっかに銀賞銅賞はどうしても出てくるわけですからね
そうそうそうそう
私石投げられちゃいますから
危ないです
嘘つきやがってこの野郎とね、うんうん嘘つくな日常生活だけにしとかないとね、うん、
ブラボ
ーということで何ですかまた何か質問があるの
あ今度はですね、
はい、
高校生の女の子から質問いただきました
高校生女子、
はい
はい、
ラジオネームアンパンボーイ
アンパンボーイ
女子だけどね
ああそうなんだどうしなんだそりゃ、うん、まあいいだろう
わかりませんが、もうすぐ文化祭があるのですがステージを盛り上げるにはどうしたらいいですかだそうです
それはですね、
うん、
簡単ですよ
お、
校庭から一生懸命土を持ってきてですねステージに、よいしょよいしょとね
森戸的なね森あ物理的にねああ
言っちゃいました
やだやだ
なるほど、ね、
何様大畑様以来の気持ちです今
ステージをドカーンと
ドカーンと ね、
まあ、まずはやっぱ選曲なんでしょうな
おお、
ね
うん、みょんちゃんそういうの得意そうですよねなんかあの演出
的なやつ演出とかね得意ですよ本当に私は本当ねなんかねそういうのだけやらせとったら本当ね
楽器を持たない場面ね
そうそうそ
う、
う
んじゃあなんかもうみょんちゃんに言わしたらお手のものかもしれないですけど一応ちょっと調べてきましたよ
あら何を調べたんですか
万人に受ける演奏会にする10の方法っていうのが
あ10もあるんですか
ありました
はは、
うん、今みょんちゃんが言ったのも入ってるんですけど
え土を盛る
違いますそっちじゃない
それじゃなくて
1視覚的に楽しめる要素を入れる
大事
ね
それ大事だってねプロじゃないんですからこっちはプロじゃないんですからね、うん、演奏のクオリティはね保証いたしかねますっていう話ですよ、う
ん、だってプロだってビジュアル気をつけてるでしょう、ね、きっと
ねお聞き苦しいね思いをこれからさせるわけだから、うん、せめて見た目だけは、ね、楽しますよっていうね私はそういうふうに考えます
だしやっぱりやってるこっちも普段と違う格好したりするとちょっとテンション上がったりしますしね
まあ格好にもよりますけどもね
ああそっか、
したい格好、うん、したくない格好いろいろありますけどもね
ああなるほどね、うん、
で
2プチ演奏会プレ演奏会でファンを増やす
何ですかそれは
ロビコンとかこういうのに入るんじゃないですか
ああなるほどね、うん、まあプチ演奏会っていうかねなんか、うん、ちょっとした時にね、うん、なんか何人かアンサンブル的なものでね、
うんうんう
ん、ゲリラライブをやってね
逃げる
みたいなさそういうのはいいと思いますけどね
いいのかなじゃあ次3みんなが知ってる曲をプログラムに取り入れるドラマや映画の主題歌野球応援系夏メロ同様 とかですって。
これはそうです、その通りですよ。だってあなた文化祭みたいなね、ましてそのね、なんか無理やり連れてこられた全校生徒の皆さんを前にねコンクールの課題曲と自由曲聞かされてね、果たして会場は盛り上がるかと。
もうすごい苦しい6分7分ですよね。だって普段みんな吹奏楽やってない子は6分の曲なんて聞かないですもんね。
そうそうね、
うん、
やっぱ当然ね、
うん、
なんとかエイトみたいなね、の出版社の楽譜とかね、そういうのをバンバンかけるといいと思いますよ。
いいと思いますね、うん、でまあ大体似てるんですけど、4、明るくノリの良い曲をプログラムに取り入れる。
まあそうですわね、
うん、手拍子してもらえたりとかしやすいといいですよね。
しっとりした曲ばっかりやったら、ね、盛り上がりようはないですよね、
うん、あとはなんだろう、3、4で学校でやるんだったら先生に歌ってもらうとかね。
それはどうですか、ある種の賭けのような気もしますけども、ね、
あ、そうですか、すごい一番盛り上がったりしません？
盛り上がるんですか。それはやっぱり先生と生徒さんのその信頼関係がどの程度構築されているのかにもよると思いますけれども、
私高校生の時にまさかそんなことをしなさそうな、普段はねなんかこう真面目な感じの数学の先生がサーフボード持ってサザンの曲歌ってましたよ。
あ、それはいいですね。
びっくりしました。
サザンっていうだけで私はもう盛り上げて喜びますけど、一回盛り上げたところで、
うん、
でさらに第二弾ロケットとしてそういうね先生が登場するみたいなね。
う
ん、
そうそうそうそう。いきなりそ
の
クライマックスにね、
いきなりその先生で持って盛り上げようとするのはね、ちょっと若干、
確かにね、
私はリスクがあるんじゃないかと思いますね。
序盤でやっちゃうとちょっと出落ちでね、うん、その後
順番大事ですよやっぱね。
確かに確かに。うん、あとは5、ソロを増やす。
え？私的には盛り下がっちゃいますけどもね。
吹く方はね、
プレイヤーが各パートにまんべんなくいるんであれば、うん、やったらいいと思いますけどもね。
6、団体のキラーコンテンツを作る。何々といえばここみたいなやつがあるといいんじゃないかって。
盛岡に行こうがマンボウ踊るみたいな感じ
ですか。みたいな感じじゃないですか。
あ、
思考といえばマーチングがかっこいいとかね。
うん、それはね、まあ大事ですよね。うん、それ目当てっていうね、うん、待ってました的なね。
何かね。
のありますからね。
7、他団体の演奏会も積極的に行くこと。
うん、
これ吹奏楽に限らなくてもミュージカルとかライブなんかもおすすめですよと。必ず客席を飽きさせない感動を倍増させるような工夫がなされているって書いてますね。
そうそうそうね、そういうのはの場には積極的に出かけていくといいんじゃないですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ステージにいる人がどうやったら盛り上がったななんていうのをね、
それはいいですよね、
うんうんうん、8、王道もいいがたまにはあえて狙う攻める。
どういうことですか。
ちょっとマニアックな選曲も入れてみるとかですかね。
マニアックな選曲ね難しいですね、リスキーですね。
でもなんか、どこでもこれ聞くな今年みたいなのばっかりじゃなくって、
ありますよね、必ず流行るってね
ありますよ、どうしても
今年ですとレリゴーレリゴーな感じになってますけどもね。
どうしてもそういうのももちろん入れてもいいんでしょうけど、そういうのばっかりじゃなくってってことじゃないですかね。
はあ、また何かねやるときはまあ思い切ってね、
うん、
思い切って振り切れてやってみると、
うん、
まずはやってみなはれと。
今日振り切れるなんかテーマですね
私が振り切れてますんでね今ね、
はあ、はい。9、同じような演出で流さない、常にサプライズと変化を。さっき言ってたような感じですかね、いきなり先生出しちゃうともうないみたいなね全体像を一回チェックしてみて、なんかここら辺飽きるんじゃないみたいなのに気づけるといいですよね。
そうそう、やっぱね、お客さん目線にね立てるかどうかっていうことなんですよね。その一人よがりなね、
うん、
なんか聞けオラみたいなね聞かせてやってんだぞみたいな感じじゃなくてね、
好きなのいっぱい並べましたっていうのが案外 ね、聞いてると飽きちゃうかもしれないし、
こういうものを自分が聞いたらどう思うだろうかというね、
うん、
うまい下手じゃなくてね、
うんうんうんうん、
構成としてね、
うんうん、
そういうお客さん目線はね大事ですよね、
うんうん、今うまい下手じゃなくてねって言ったじゃないですか、
はい、
10、素晴らしい演奏をしよう。
あれ上手くないとダメなんですか。それはちょっとダメなんじゃないんですか
とどめですね。
それはかなり今のでね、
うん、
日本のほとんどのバンドがあれですよ、なんかもう盛り上げる権利失いましたみたいになっちゃうんじゃないんですか。
要はいろんなテクニックがあるけども練習も頑張ろうねってことじゃないですか。
だからね、そこで言って素晴らしい演奏でしょ、
うん、
ね、うまい演奏しようって言ってるわけじゃないですから。
そうそうそう、素晴らしいってねいろいろありますから ね、
なんかほらね、うまくねえんだけどなんか 面白いんだよなみたいな。
ああ、なるほど。
ね、そういうことじゃないと思いますね。
この10個をなるべく取り入れていただいて、ステージぜひ盛り上げてほしいですね。アンパンボーイさん。
意外とあれですね、今週私がなんかグダグダとしてる割には真面目な問いが 2つも投げかけられて、
うん、
私もただただグダグダとはしていられないという感じでしたね。
ちゃんとアドバイスっぽかったですよ。
あ、そうですか、よかったですか、うん、大丈夫ですかね、うん、まあこんな感じでよければいくらでも答えますんでね。あの、悩める中高生諸君ね、なんか送っていただければ。
あと、もっとこういう風にした方がいいよっていうアドバイス側のね、メッセージも欲しいですよね。
それは我々の番組がってことじゃなくてですよね。ん、あんたたちの番組もっとこういう風にした方がいいよっていうメッセージじゃなくてね。あ、ってことじゃなくて、は
い、そういう質問が来たんだったらこういう風にしたらみたいな、なんかそのリスナーさん同士のなんかそういうキャッチボールができたらいいですよね。
あらあらあら、難しいことをおっしゃる。そういうのは生放送になったら考えましょう。
あ、なるほど。
はい。
はーい。